新鮮ラジオ第3回。どうもこんばんは、ゆきのです。皆様からですね、優しいマシュマロをポンポンと投げていただいているおかげで、このラジオも無事に3回目を迎えることができました。ありがとうございます。ですね、今日も質問にお答えするのと、あと明日はですね、ちょっと趣向を変えて、まだたった3回とか4回なんですけど、いつも部屋で一人で収録して配信してるんですけど、ちょっと海外就職をすると海外生活ってこんな風になるんだよっていうのを皆様とちょっと共有したくて、外で収録に挑戦してみたいと思います。それでは今夜も質問に、答えてまいります。質問です。海外就職で日本のような年齢の壁は存在すると感じますか？質問ありがとうございます。これはちょっといろんな観点で解釈ができるんですけど、まず日本の年齢の壁って、私がぶち当たったんですけど、自己紹介になるんですが、私20歳で大学に入学したんですね。でも別に20歳で入学したことに意味はないんですよ。なんで大学入るのかなとか、大学入らなかったらどうなるのかなって、考えて、よし入ろうって決めたら20歳だったっていうだけで、で、26で卒業したんですね。通信制の大学だったので、卒業率 20% で、もう卒業しただけで、お、やったーみたいな、周りが、卒業できたのすごいねみたいな空気になって、あ、やったーと思って、私頑張ったーって思ったら、ハローワークに行って、新卒で登録して、26歳新卒で登録して、で、あ、新卒の方なんですね。じゃあ新卒枠に応募ができますってハローワークの人に言われたので、じゃあこの企業をちょっと受けてみたいですって言ったら、ハローワークの人はね、公平で公正で素晴らしい方だったんですよ。で、あ、じゃあ電話してみますね先方にって言われて、目の前で企業に電話かけて、あ、どうもお世話になっております、面接希望の方がいらしてます、なんとかさんと言いまして、新卒の方です、年齢は26歳です。え、大学院卒？いえ、違います。学部卒です。はい。26歳の学部卒の新卒の方ですって、すっごいもう電話の向こうの、何、混乱、困惑してる様子が、もうハローワークの人を通じて、すごい伝わってきて、もう悲しくなっちゃって、あ、もういいです、いいです、やめますって言って、もうダッシュでハローワークを飛び出したんですけど、っていう、だって、18歳で大学入ることに意味はないじゃないですか。それがたまたま18歳だっただけで、これね、結構大事な視点ですよ。22歳で大学卒業することに何の意味もないじゃないですか。まあ浪人したとか留年したとかもあるとして、そのプラス1、2年とかはあると思うんですけど、意味がないことをみんな当たり前のようにやっているから、それが当たり前だと、これを思考停止というんですよ、きっと。思考停止しちゃってるので、18歳で高校出て大学に入るもんだ。で、22歳で大学を出て、新卒になって働くもんだ、みたいな。っていうのがあるので、まずそこが私にとっての年齢の壁でした。でも多分、質問者さんの意図は違うと思うので、質問の意図は。20代だったらとか、30代だったらこうだよねとか、と40代だったらもう管理職とか役職がついてるよねとか、あの人も40代なのにまだ役職ついてないのとか、多分そういうことだと思うんですけど、ですね、海外においては年齢の壁、いくつになっても転職、35歳転職限界説とかありますよね、日本では。そうだそうだ、思い出した。でも海外、少なくとも私の知ってるシンガポールと中国ではもうバンバン誰でも転職しますね。40、50の人もするんじゃないかな。あと転職、自分で動くっていうよりかはヘッドハンティングですね。他社にいい条件で引き抜かれるっていう転職の方法も結構あります。なので、 結論いくつになっても挑戦できますが、海外転職にですね、20代30代40代で、いくつになっても挑戦できるんですけど、まず一つ目が、平社員スタートなので、めっちゃ優秀なバリバリ働く10個下の先輩とか、まあ、先輩というか上司ですね、先輩後輩という概念はないですね。で、その10個下のバリバリ仕事ができる上司の下で、こう一生懸命必死に仕事ができるかっていう、なかなか心が痛むっていう人も多いと思うんですよ。なんか私がシンガポールを辞めた時はですね、私現地採用の日本人で、その会社には駐在員の日本人もいて、もう全然仕事内容も待遇も責任もプレッシャーも全然違うんですね。私は現地採用最高と思ってるんですけど、で途中で、辞める直前に上司が変わって、で上司が入社半年のなんか元気で明るく頑張りますみたいな男の子がね、うん、入ってきて、その時私32だったのかな、31だったのかな、 10個下で、うん、すごい元気なやつがやってきたと思って、結構心がボッキリ折れましたね。ボッキボキでしたね、うん。でもね、その青年はすごくいい青年で、今でもシンガポールの友達いっぱいいるんですけど、彼の噂はもう一生懸命丁寧に仕事をしてくれるって、ハキハキ元気で何でもやってくれるみたいな、なんか体育会系みたいな感じですごい評判がよくって、あ、本当になんか嫌なことしないでよかったなと思って。ちなみに私は嫌なことをされたことも全くなかったです彼に。というわけで、ごめんなさい、話を戻しましょう、余談でした。なので年齢の壁はないんですけど、いくつになっても挑戦できるんですけど、いくつになってももうゼロから始めますっていう気持ちに本当になれるかどうかというのが一つと、あと二つ目がビザの問題なんですね。就労ビザには年齢制限がある国とか地域とかもあります。中国はね、60歳以上のビザはほぼ厳しい。あとは他の国、シンガポールはどうだったんだろう、私が20代だったのであんまり気にしなかったんですけど。でなので、これは何でかっていうと、ちょっとですね、はっきり言って、高齢者の外国人っていうのは、稼ぐ国で稼いで国を盛り上げていくどころか、福祉のお世話になる可能性の方が高いわけですね。日本ももうすでにそうなってるんですけど、もう老人だらけで老人大変なんですけど、なので、外国人を雇う時っていうのは、そのマネージャーとか部長とかは、別に外国人としていらないケースが多いんですよ。いる場合もあります。で、どんな人材が外国人としていいかっていうと、もう本当明るくて元気で若くてすごく動いて、その国とかその町の経済をぐるぐると回してくれる人っていうのを国とか政府っていうのは求めてるんですね。なので、基本的にはその単純労働まではいかないんですけど、その、日本食料理屋の日本人スタッフとか、あとは料理人とか、あと日系美容室の美容師とか、そういうところって日本人じゃないといけないじゃないですか。なので、そういうところにで働くことが多いです。そうなんですよね。あとはそのまたちょっと昨日の続きになっちゃうんですけど、自分が魅力的な人材っていうのは、企業が外国人を雇うときは自分の国の人間ではできないことをこの外国人はできるから、どうしてもこの外国人じゃないとダメだから私たちは雇いたいと思います、雇わせてくださいっていうふうに政府に言うんですね。なので、質問者さんが何歳でも、60歳以下かな、60歳以下だったら可能だと思うんですけど、あとビザの問題とそのポジションですね、最初に入る ポジションはすごく大変な可能性が高いっていうことと、あとそうだ、その平社員最初のポジションじゃなくって、最初から店長とか最初から工場長っていうマネージャーですね、マネージャーのポジションも現地際であるんですけど、マネージャーになった場合ですね、高い確率で、スタッフ全員外国人ですね。なので、遅刻する、休む、言ったことをしてくれない、約束守らないとか、なんか日本では当たり前のことが何一つ当たり前じゃなくなるので、その海外でマネージメント職っていうのはすごく忍耐がいります。これやっといてわかるでしょうとか、まあ日本でもそうかもしれないですけど、これやっといてわかるでしょうとかじゃ通じないので、という感じですね。なので、結論、すいません、結論長くなりました。結論を言うと、日本の年齢の壁はめちゃくちゃ厳しいです。なんで26歳で大学を出ちゃいけないのか、私は未だに疑問だし、それでいいと思ってるので日本を選ばなかったんですけど、なので年齢の壁は日本より障壁は低いんですけど、その代わりビザの問題、ポジションの問題、この2つですね、この2つをご自身がクリアできるかどうかっていうのを、考えるのがいいんじゃないかなと思います。はい、それでは終わります。ありがとうございました。